で、時事ネタでね、ちょっともうこれだけは絶対に話さなきゃいけないっていうことがあるんですよ、皆さん。わかりますよね？そう。絶対にこれだけは話さなきゃいけないと思ったのが、この霧島見つかったってよっていうやつですよね。もう、これがね、その僕が小学生の頃からずっと警察とか、あと JR とかの掲示板に貼ってあったわけですよね。このセルフレームの眼鏡でこうものすごい笑顔の霧島聡容疑者、東アジア反日武装戦線、狼でしたっけ、サソリでしたっけ、なんかそういうちょっと中二病っぽい名前がついてるやつの、なんかね。でこれはもうね、全然見つからないから、もうみんなてっきり死んだと思ってたら、なんと藤沢にいたと。そして藤沢のこういうボロアパートに住んでて、もう誰も気がつかなかった。あ、そうですね。そう、ゴレンジャーの放送開始時から逃げてたから、この霧島聡容疑者はスーパー戦隊の歴史とともに逃亡生活を歩んでたわけですよね。いやー、すごい。そして、このボロアパートでね、もう本当になんか気づきません？このボロアパートで、みんなからこう隠れるように住んで、もうね、孤独な逃亡生活を送っていたかと思いきや、毎日銭湯に行きつけのバーがあり、そこで音楽談義だの映画談義だのをし、なんか女性と結婚するしないみたいなのがあると、まあ本人談なんですけども、割と文化的には裕福な生活を送っていたと。まあ、充実した生活を送っていた。そう。バンドも組んでたっていうか、なんかその、飲み屋ってバーでバンドをする時があって、それに参加したのかな。まあ、バンドを組んでたか。ね、まあ、でもギターも弾いたと。70年代の若者だから、やっぱりね、ギターを弾いてたんでしょう。そしたらですね、もうこれは俺完全にこれパーフェクトデイズの元ネタなのかなと思ったりもしたんですよ。まあ順序が逆ですけど、パーフェクトデイズ皆さんご覧になりました？ 役所広司が完全に同じようなボロアパートに住んでましたよね。なんかね、いやもうこれすげえなと思って。でパーフェクトデイズ確かに面白かったんですけど、これね、そのまあ、ああなるほどって思いながら、やっぱりニューベンダースはオズとか好きなんだって思いながら見せたら、最後にスタッフロールのとこに、柳井なんとか、柳井なんとか、柳井なんとかって、柳井一族のこう名前がね、もうバーって並んでて、つまりユニクロの柳井社長の息子が、その東京でおしゃれなトイレ作ろうプロジェクトっていうのをやってて、で、まあ、それを映画に出そうというところから始まったらしいんですよね。で、脚本書いてるのは元電通の人ですよね。なんかもういけすかねえ映画だなって思ったわけですよ。まあ、映画の内容自体はいいですよ。そのミューベンダースのね、そのいつものなんかそのちょっといろんなところから逃げ続ける主人公みたいな感じ。でもその映画のね、映画館を一歩出て、この映画の成り立ちとかを考えると、つまり柳井一族は、そのね、もう金がなくてもこんな風に豊かに暮らせますよ、だから安心してユニクロで世界同一賃金で働いてくださいね、みたいな感じのメッセージを訴えかけてるような気がするじゃないですか。なんかもういけすかねえなって思ってみたんですけど、だから俺はね、そのこのパーフェクトで確かに面白かったけれども、その実は役所広司は50年ぐらい前からスパイダーマンとして夜中は活動してて、夜な夜なね、そのメガロポリス東京の平和を守ってるとかね、そういう感じだったらね、まだまだなんとかなったのにと思ってたんですけど、でもね、これ新たな文脈ができましたよ。本当は役所広司は70年代ね、50、そのもともと過激派に入ってて、でいろんなことをやらかした結果、逃亡生活として、多分あれね、なんか押し上げ、なんだっけ、タワーのあるところ、押上か、押上あたりに住んでて、で履歴書とかいらないトイレ清掃の仕事をこう下請けでしてるっていうね。であれですよね、でこんな感じの、その絶対冬は寒いアパートに、こう夏だけしか映んないんですよ。なそのもうミンミンっていう、こうセミの 声が入ってて、夏はまあいいだろうけど絶対冬は寒いだろうアパートで、こんな感じで、でこんな感じで文庫本とか読んでたらもう絶対目悪くなりますよね。俺はこれで目悪くなりましたから。でもなんかねこう目がしょぼしょぼするとか、まあ、そういう描写もそんなにない。あ、読んでたのはその古本屋でこう100円で売ってるその見切り品の文庫なんですけど、それもねそのもうまたなんかねまたちょっとイラッとするんですよ。その役所広司が古本屋に行ってね、でも今古本屋ってもうほとんどないじゃないですか、その神保町以外は。でそこで見切り品の100円の文庫を買うときに、犬山神子ニャースの声の人なんだっけニャースの声の人いるじゃないですか。あれ犬山神子とはまた別だよね。ちゃんと、まあ、まあ、古本屋の店員がニャースの声の人なんです。犬山犬子がこう一言その文庫本の何々は何々なのよねみたいな感じでその一言解説を添えてくれるんですよ。でね、それもね、もうなんか、まあ、まあこの生活がいいっていうのはわかるけどなんかイラッとくるって感じなんで、ね、夕飯は食わずにこのね上野地下街にあるこの、飲み屋でこう一杯飲んで、でちょっとしたそのつまみとか飲んで帰るんですけど、まあ、風呂上がりね銭湯入って、こう上野じゃないや浅草の地下で一杯飲んで、でそれを、夕飯として帰るんですけど、そんなことしてたら絶対糖尿病になっちゃうじゃないですか。だからこれはねブルータスとかによく出てくる憧れの東京下町生活みたいなやつなんですよ。でもそれをビム・ベンダースが一種のなんか理想の生活って考えて描くのはよくわかりますよ。俺も例えばねパリでこのパリ貧乏生活、その昼はなんかカフェでサンドイッチみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。ロンドン貧乏生活で、昼はなんだうなぎのゼリー寄せみたいなのを食って、で、ちょっと地下鉄で働きみたいな、なんかそういうね海外のファンタジーの貧乏生活みたいなのあるじゃないですか。なんかそれをビューエンダースが東京舞台に描くっていうのはまあわかるんですけど、それをユニクロがお送りしますみたいなのがねもう本当イラッときたんですよね。なんかね、おでもね、そんなパーフェクトデイズが実は桐島聡がパーフェクトデイズ的な生活をしていたみたいなのってちょっとねちょっと爽快じゃないですか。でね、役所広司はなんかもうカセット派で、このカセットを車に入れて、でルーリードの音楽を聴いてるんですけども、で桐島聡はなんかもうサンタナ派を、まあまあでもこれ年代としてちょっと桐島聡の方が上なのかな、なんかまあニューウェーブというよりはサンタナという感じでね、なんかねもうここら辺だから俺はね絶対誰かねこの桐島聡の逃亡生活を映画化してほしい。いやまあまあでも一応同世代かでね、そのあるじゃないですか、そのこのノーウェイホームもそうですけど、特に、サムライミのスパイダーマンでこの、ね、ニューヨークでの貧乏アパート生活があったんですよね、でそんな感じでねこう東京でその70年代になんか自分はスーパーヒーローのつもりで、いろんな企業を爆弾でねこう爆発させて、で一応ね桐島聡は死人が出た事件には関与してないわけですけども、まあ、その後逃亡生活をずっと送ってきて、でも自分はこう一応ね、やりたいことをやった、まあ、その当時としてはね、そのこの反日武装戦線っていうのはその日本が高度経済成長でどんどんこう経済的に成長していくときに、でもこれはその戦前の、大日本帝国が東南アジア東アジアをその経済的に搾取しようとして植民地支配したっていうことの、まあ、その合法の、まあ、今のバージョンなのではないか、それが全然変わってないのではないかっていうところから反日武装戦線っていう名前をつけたわけですけども、つまりその時ヒーローと自分の中ではヒーローとして活動してた桐島聡が もうこの50年間自分は本当はスパイダーマンなんだぞって思いながら、藤沢のボロアパートで生活してて、でもそれは俺たちが思い描くような孤独な逃亡生活ではなく、自分が通ってたバーでは割とそれなりに楽しい人との出会いがあり、恋があり、そして、まあなんか孤独が一応ありみたいなのが、の50年間をパーフェクトデイズ的に絶対誰かに映画化してほしいなって思いましたね。あ、そうですね。ちょっと仮面ライダーブラックさんの別バージョンですよね。ね、まあそれはね、その仮面ライダーブラックさんがその若松浩二プロのその威圧を継ぐような作品なんで、これは若松プロの残党がやっぱり映画化しそうな気もするんですけど、それだと真っ当すぎるので、ちょっとひねった感じにはしてほしいなと思いますけどね。いやー、だから最後はね、最後はその創世王の毒ならぬ癌で死ぬってやつでしょ。いやー、もうこんなになんかまとまってる話ないですよ。ああ、これはビューベンダースではなく、やっぱりね、やっぱりなんだろう、70年代の残党みたいな人に映画化してほしいですね。まあ、ビューベンダース自身がドイツの70年代の残党なのかな。まあ、良かったですよ。だから小島秀夫がね、このパーフェクトデイズ、今年一番の映画ですっていうのもね、よくわかります。この時にまだ霧島聡はね、その判明してなかったわけですけど。さあ、そんな感じで。まあ、がんの四季ってピンポイントでわかるというか、あれなんですよね。まあ、何年生存率とかあるわけじゃないですか。で、医師はなるべく短く言うわけですよね。長く言って患者さんが、あなた5年って言ったのにもう1年でこんな悪くなっちゃったじゃないですかみたいなことを言われると、もう本当にその患者さんの生きる望みがなくなっちゃうんで、いろいろ文献とか、まあ、あと何年生存率の、まあ、短い方を言って、で患者さんは、5年って言われたのにもう10年も生きられましたよみたいなので、ちょっと喜ぶみたいなのを、なのが、まあ、そういうふうに言うのがよくある形なんですけど。でもね、霧島容疑者は1年前から一応こうがんだっていうのは、周りにいた人に言ってたわけでしょ。まあね、それで、まあ、いよいよダメだっていう時に、まあ、ある意味勝利宣言みたいな形で、自分は、ね、内山田博じゃない、内田博ならぬ、霧島聡ですって言ったわけでしょ。なかなかそれは痛快な人生だったんじゃないかなって。思いましたね。いや。さあ、そして、じゃあ最近の映画ということで、まあ、これですね。バーン・ブレイバーンがもう今一番ネットで、まあ、SNS で、流行ってるわけですけど、まあもう本当面白いですね。でね、まあこれね、最初はこんな感じで、そのリアルロボットみたいなのを装ってて、で、1週目の放送の後、まあ実はね、勇者ロボのパロディみたいな、大人向け勇者ロボみたいなのを明かしたわけですけど、なんか俺、この前に、ホビージャパンかなんかで、バーンブレイバーン登場ロボットみたいな感じでバーンと出てきて、で、まあ、勇者シリーズなんだって思った覚えがあるんですけど、でもちょっとそれも後付けなのかな？なんかね、1話は別にそんな驚かなかったんですよ。まあ、リアルロボット、スーパーロボットっていう分類を発明したのはスーパーロボット大戦なわけなんですけど、このスーパーロボット大戦オリジナルジェネレーションという、スーパーロボットのオリジナル機体が集結する、ゲームがあるじゃないですか。で、まあね、例えば、まあ、ボトブーツだったり、ダグラムだったり、まあ、あれですよね、まあ、マクロスって言えばいいのかな、リアル系のロボットが、つまり現行の、戦車だったり、飛行機だったりに代わるものとしての、まあ、ロボットが、運用されている世界。なんかこれ最初ね、アメリカと日本の、まあ、合同演習、そのリムパックみたいなところから始まりますから、リムパックで、 ロボットが演習してるみたいなところから始まるんですけど、そういうようなリアルな世界にいきなり、言葉をしゃべるスーパーロボットが現れて、もうみんな、びっくり、まあ、あとあれか、宇宙からの侵略者がやってきて現行兵器が全然対処できないみたいなところがちょっとねスパロボ王子っぽかったですね。俺最初の発想はもしかしてスパロボ OG の新作が出ないから俺がやるぜって大張雅美が思ったのかなとか思ったね、ちょっと邪推してしまったんですけど、まあなんかそういうことでもないらしいなというのが2話目からあって、でつまりね俺はまあ勇者シリーズそれなりに見てきたんですけど、例えばこの勇者警察 J デッカーでデッカードが主人公のゆうたくんに対する愛情がまあ、当時からなんかこれはちょっとやばいのではないかとは思ってたんですよ。この半袖半ズボン、あ、半ズボンのね、半ズボンのショタ系の主人公になんかものすごく異常に愛情を注ぐデッカードっていうのが、まあ、当時からなんかちょっとこれは見方を変えたらやばいのかなとは思ってたんですそしたらスパロボ30ではなんかこのゆうたくんが完全にショタコンのターゲットみたいな風になってて、でそれは面白かったんですけど、でそれをね、そのまあその当時はね完全に子供向けっていうことでやってたんで、で別にそんな変な文脈がついてなかったんですけど、これを大人向けの勇者警察でやろうとした文脈が今そのものすごく、みんなそのブレイバーンちょっと怖い怖いきしょいみたいな感じで受けてるのが、まあ、面白かったんですけど、ただこれはやっぱりねなんか仕掛けがあると思うんですよね。それこそそのもう一人の主人公であるスミスが、未来から、こう過去に戻ってきたのが、まあ、ブレイバーンであるとか、まあ、そういう仕掛けが一応あって、もともとね別にロボットに性別とかないわけですから、でちょっとホモフォビア的な危険性があるっていうのは今のところその通りなんですけど、まあそこはねうまく回避するようなその仕掛けが、まあ、ちゃんとあると思うんですよね。でそう思うのはそのこの脚本を務めてる小柳慶吾さんがそのね、あとあれですよ、 J レッカーはですねこのキャラデザのね人がもともと大張雅美と夫婦で元夫婦でもう離婚しちゃったんですけど、あれですよね、レイアースでもおなじみの何敦子さんでしたっけだっけ、まあ、そういう意味でもね割と大張雅美とこの J デッカーの縁っていうのはねもうかなり、石田敦子さん、そう石田敦子さんと大張雅美はもともと夫婦で、でそういう意味でも俺はちょっとこの J デッカーとか今見るとニヤニヤしちゃうんですけど、でただですね大張雅美ってそんな監督作はそのもともとそのやっぱりかっこいい絵を描きたいアニメーターの人じゃないですか。だから監督作とかを見ててもその時により受けるものという感じで別になんか共通点とかそんなにないと思うんですよ。でも、あ、そうですね、僕も離婚猫で知りました。どちらかというとこのシリーズ構成を務めてるその、まあ、小柳慶吾さんにちょっとどうしても注目してしまって、というのは、まあ、この前までやってて、で来月直人さんとやるウルトラマンブレイザーと割と似てるんですよね。その宇宙からなんかその、まあ、言葉喋れる喋れないはあるんですけども、なんか異様な、知的生命体がやってきて、それと主人公は、まあ、密接なつながりを持って、でその助けで、地球をなんとか、防衛すると。で一方で、地球側の、軍事組織はかなりリアルに描かれると、まあ、この小柳慶吾さんはリアルなミリタリー描写というのに定評があるらしくて、まあ、実際そうなんでしょう。ウルトラマン Z もウルトラマンブレイザーもちゃんと上位組織であったりとか、まあ、他の、関連組織との、いろんなこととかで、まあ、指揮命令系統とかがきちんと描かれてて、でそこら辺がねやっぱり、このねブレイバーンも面白いですよね。特に2話で明らかに CIA の人が司令官の知らないところで主人公を拷問してて、 で、その人はその非合法的に動いてるんで、制服じゃなくてアルファ着てるっていうのがもう本当いいですよね。で、 B さんも履いてたっけ？ B さん履いてないよね。なんかね、だからつまりよく映画であるじゃないですか。そういう非合法的に動く人が制服じゃなくてアロハ着てたり B さんが履いたりしてるって、ボーダーラインもそうでしたよね。もうちょっとそこら辺楽しみです。で、あとは面白かったなと、海外サイトで、どっちかっていうと勇者シリーズよりも、まあ、大張正美の初監督作である、そのデトネイターオーガンに似てるみたいなのがあって、まあ確かに、でもそれは大張正美の、ね、趣味というよりも、その場で、まあ、その時代で、自分がかっちょいい絵をかけて、でそれを活かせる、面白企画っていうのを突き詰めた結果なのかなとね、思ったんですよね。ああ、そうですよ。菊池道隆こと麻宮キアキャラデザですよ。デトネイターオーガンは。今、デトネイターオーガン、U-NEXT で見れるんじゃないかな。ぜひ皆さん。で、ここからね、テッカマンブレイズとかできてたわけなんですけど。そう、だからデトネイターオーガンの時は、もうみんな菊池道隆デザインしか頭になかったんですけど、確かに大張正美監督だったなってね、ちょっと今気がついたりもしました。まあ、はっきり言って本当に面白いので、全13話が終わるであろう4月にういろうさんを呼んで、ちょっと特集会をやるつもりです。そう、ちょっとこのチャンネル、アニメ界、漫画界が続くんですけど、ちょっとしょうがないですね。はい、で、あとはこれですね、島さんも絶賛「哀れなる者たち」で、今やってる映画だと、もう哀れなる者たちがやっぱり一番面白いのかな、これね。もうこれ本当面白かったですね、なんかね。まあ、いや、つまりヨルゴス・ランティモス、いろんな、いや、もうおしゃれ系映画とは全然違うわけですよ。だから CM ではさっしーが「エマ・ストーンがおしゃれ！」とか言ってるんですけど、そんな感じでね、その映画館に行った人がもうね、もうアビ共感とは言わないんですけど、多分ドン引きするでしょ。いやー、もう楽しみって思いながら、思うんですけど、俺はね、楽しみすぎて、そのね、これちょっと1週間前にその先行公開とかされたじゃないですか。楽しみすぎて1週間前に行ったら、やっぱ映画好きな人しか来なかったんで、まあそんなドン引きしてる人はそんなにいなかったんですけど、いやー、もうよかった。でもアングラ映画に近いですよね、そのやり方としては。でもそれを大予算かけて、でしかもね、ベルリン国際映画祭とアカデミー賞でも、まあ、割と席巻しそうな感じってのはいいですね。で、まあ、どういう話かというと、まあ、この右側のポスターが象徴的なんですけども、まあ、自殺し、まあ、ビクトリア朝かな、一応架空のビクトリア朝の時代を舞台にしてて、原作だとビクトリア朝そのままなんですけど、ヨルゴス・ランティモスは映画化するときにちょっとスチームパンク風味を入れてます。で、それであえてその特定の時代っていうのに、そのこの時代っていうふうに特定しないようにしてるんだと思いますね。で、まああれですよね、町山さんも言ってたんですけども、その、まあ、原作はこのフランケンシュタインの、まあ、著者であるメアリー・シェリーの人生だったり、まあ、その両親だったりと、あとその、まあ、娼婦を主人公にした教養小説のパロディって言えばいいのかな、で、あるファニーヒル、まあ教養小説そのものかな、のファニーヒルから着想を得て書かれてて、で、まあある時ですね、ものすごくそのフランケンシュタインの博士みたいな人が、その自殺した女性の死体を見つけるんですね。ただ脳は死んでたけども、その体はまだ元気だったと。そして胎児が、お腹の中にいるということで、 胎児の脳を、この女性の頭に移植して電気ショックをかけたら、まあ、生き返ったんで、それは自分の娘として育てようというところから映画が始まります。だからこの右側のポスターは体は大人なんだけど、頭脳は、子供の頃から始まると。で、そこから始まる、一つの教養小説の、まあ、オマージュですよね。でだからですね、これ見てるとちょっとねバービーの続編みたいに思えてくるんですね。でバービーは、ね、I have no vagina って言ってたんですけど、最後はバジャイナを手に入れて、じゃあここから人間生活で、死も病気もある生活をしていこうというふうになるじゃないですか。そこからスタートするわけですね。つまり脳は、子供なんだけども、体は大人でしっかりバジャイナもあるので、セックスをしまくるというとシーンが、まあ、ガンガンあったりとかしますし、で例えばこれアルジャーノに花束をとか、去年、もう一回公開された、だから劇場で初めて公開された悪い子バービーとちょっと似てますよね。頭の中は子供なんだけど体は大人として、で世界を、違う角度から見つめると、そのことで、つまり世間の規範に縛られない視点から、世の中というものを描くことで、僕たちはいろんな気づきを得られるという、まあ、真っ当な教養映画になってますね。ちょっと悪い子バービーにもうすごく似たシーンもありましたね。別に意識してるとかではないと思うんですけども、一つのそのイノセントな魂を持った主人公による教養小説ということになると、まあ、教養小説のパロディというか文脈を踏まえた、新しい教養小説ということになると、やっぱり似た話になるのかなとも思いました。でそれはですね、パクリとかつまんないところではなく、悪い子バービーも哀れなる者たちも本当に面白いと、いうことなんですけども、であれですよね、その特にですね面白かったのはこのハニーヒルも実は映画化されてて、でちょっとこれちゃんと見なきゃと思ってしっかりこれは DVD 買ってまだ見てないんですけども、まあ、よくこれをちゃんと映画化したよなっていうとこですよね。まあ、とにかくね美術がもう本当に、よくできてて、で多分全部セットだったりグリーンバックで撮影してるんですけども、なんかそこがねものすごくうまいわけですよ。つまり架空のビクトリア朝時代で、まあ、スチームパンクみたいなテクノロジーがあってということで、あえてその特定の歴史のこの時代っていうのをそのきちんとさせない、ちょっとその、抽象的なところがある世界っていうのを舞台にして、で普遍性を得てるというのがなんかね本当にうまいなと思いました。で原作の方はきちんとビクトリア朝のこの時代でっていうのは、明言してるんですよね。であとまあね、そのこれなんか旅映画界でもやりましたけど、まあ、当時の、貴族の子女たちはグランドツアーとして、まあ、自分の家を継ぐ前に、世界っていうか、まあヨーロッパですけど、ヨーロッパを貧乏旅行して、できちんと地に足のついた人物になるという伝統があったわけなんですけど、基本的にこれは男しかできなかったわけじゃないですか。まあ、それを女性がするという流れになってるのが、もうこれは原作を引き継いでるわけですけど、まあ、面白かったですし、その過程でパリの召喚に入って、召喚の中で娼婦として世の中の成り立ちとか資本主義社会を知るっていうのも良かったですね。だからちょっと俺これね、やっぱなんかアラムーア的手法なのかなって思いましたね。まあ原作が書かれたのが20年前で、でちょっとね、まあなんかちょっと同時代的なそういう価値観があるのかな。そのヨーロッパの伝統をバカにしつつ、それをひっくり返したところで、世の中とか世界というものの、まあ、真相を浮き彫りにするみたいな、まあ、手法がなんか俺はちょっとアラムーアを思い出したりとかもしました。いやキングオージャーと全然違うよ。だつまり グリーンバックとかその大型液晶、まあ、ボリュームっていうのは同じだけども、そのキングオージャーはちょっと貧乏すぎてなかなかうまくいってないじゃないですか。でもこのね、まあでも予算が多分1000倍ぐらい違うからもうしょうがないと思うんですけど、この哀れなる者たちの撮影はものすごくうまくいってますよね。であとはですね、ヨルゴス・ランティモスさんは、まあ、カゴの中の乙女みたいにお父さんが、まあ、娘たちを支配しようとしたりする映画がありまして、まあ、この今回ちょっとこの裏返しでもあると。お父さんを演じる、ウィレム・デフォーがその最初は娘を縛ろうとするんだけど、だんだんだんだんもう娘に影響されていくっていうのも面白かったです。まあウィレム・デフォーはね、この「アクアマン」の続編撮るか「哀れなる者たち」撮るかでこっち撮ったっていうのは正解だと思うんですけど、アクアマンにもウィレム・デフォー出てほしかったですよね。であとはまあロブスターみたいな一種寓話的な話があって。本当はロブスターも予算があればこんな感じでやりたかったんだろうなとね、ちょっと思い出したりもしましたし、まああとはその誰かが権力を持ってて、その権力を持った人の精神的な支配下に置かれる、そこからどう脱するか、もしくは脱せないかみたいな話が多分ヨルゴス・ランティモスの一つの、まあ、人生のテーゼとしてあって。でまあそれに連なる話なんだなと、まあそれは女王陛下のお気に入りも同じなんですけど、女王陛下のお気に入りでやったような この時代ファックって言葉なかったよねって思うのに、もうみんなファックファック言いまくるみたいなね、その時代を無視して、まあ、今の言葉をこうみんな吐くみたいなのがね、今回もありました。だからそう考えると、あ、なんか作られるべくして作られた映画なのかなって思うんですけど、エマ・ストーンが、これで3回目で、次もヨルゴス・ランティモスの映画に出るそうなんですけど、エマ・ストーンがねプロデューサーとして参加して、でもうねちゃんともうエマ・ストーンがもう偉いですよ、ちゃんと着衣まで見せて、ちゃんと騎乗位まで披露して、そして多分今回アカデミー賞もまあ取ったり取らなかったりするんでしょ。なんかハリウッドの女優はもう本当偉いなって思いましたね。もう日本の女優がもうスポーツブラみたいなのつけてセックスシーンを演じてる横で、ハリウッドの女優はもうプロデューサーとして参加して乳首を見せて、そう、しっかりこう騎乗位で腰振ってアカデミー賞を取ると。もうやっぱハリウッドの女優は偉いなって思いました。まあこれですよ。で、あ、同じの技術だった。しかし、そんなね、エマ・ストーンの、もう、エマ・ストーンが奮闘した映画も、サッシーが、エマ・ストーンがおしゃれっていう、こう CM で、こう台無しって思うんですけど、でも、これでね、これまで映画館に来ない人がちゃんと来るならやっぱりいいじゃないですか。で、例えばこのサッシーの CM に騙されて、まあそこら辺のね、こう OL がこう10人ぐらいいて9人ぐらいはドン引きするかもしれないんですけど、1人ぐらいは「ああこれこそ私の見たかった映画」ってなるんなら、もうすごくそれはいいことだと思いますよ。だってこれは本質的にはね、ちゃんと女性に向けて作られた映画ですから。そうですよ。だからこの「すべての女性に見てほしい」っていうサッシーのコメントは嘘じゃないんですよ。これはそのポストフェミニズムというか、まあ SNS で言われているフェミニズムとは、また別の次元のフェミニズムを描いている映画なんで、ただサッシーがこの映画ちゃんと見てからナレーションをつけたかどうかっていうのはちょっと考えちゃうところなんですけど、まあでもね、この往年の東方東亜ヘラルド松竹富士みたいなこの CM を俺はちょっと好きでしたよ。なんかこれでみんな騙されて映画館に行ったらもう最高なのになって思いましたね。でそれでチケットを買う時に、20歳以下の人は買えませんみたいなね、 R18 かな、 R18 にちょっとモヤっとしたりするっていうのはね、いやいいですよね。あ、そうですね、サッシーは松本事件とか、まあ松本騒動っていうんですか、ダウンタウン松本騒動でまともなコメントしたから、ちゃんとサッシーは分かってやってる可能性が確かに大きいですよね。確かにな。サッシーはちゃんと頭がいいからそこら辺は分かってやってるのかもしれません。 さあそんな感じ。あ、まだ40分、よし。そしてですね、ちょっと今回ですね、紹介した映画がたくさんあるんで、公開日とか無視して、どうしてもみんなに見てほしい、これは面白かったっていう映画の順に紹介しますね。でこれですね、これもう絶対俺面白いだろうと思って映画館に行ったら、もう本当面白かった、みんなに幸あれ。でこれは日本ホラー映画大賞っていうのがあるんですよ。これがね、2、3年前に募集してて、で、ホラー映画の短編を募集して、で大賞を取った作品にはその監督に、その短編を長編化する、もしくはそのオリジナルで、1本撮る、映画を撮る、どっちか、やれるようにしましょうと。でその予算も出しますし、プロデューサーとしてバックアップもしますよという、ものすごくね、志の高い大賞で、まあ賞です。でそれは、例えば日本映画界からだと、ホラー映画ならばその低予算でも世界の人が見てくれる、それはブランドっていうのもあるし、ホラー映画は、そういうのがやりやすいジャンルでもある。まあ今一番それしかできないかな。なんか多分ホラー映画じゃないと低予算でも世界に打って出られるっていうのはちょっと難しいかもしれませんね。でそれを意識して、でこっから新しい映像作家を出そうっていう、割と志の高い賞です。日本アカデミー賞は業界賞じゃないですか。でただですね、そのまだ2回か3回しかやってなくて、どんなもんだろうと思ってたんですけど、その第1回目で大賞を取った、この皆に幸あれの監督が、じゃあ僕はこれ長編化しますということで、で審査員に清水崇も入ってたんで、清水崇はこれプロデューサーをね、務めてますね。でだからもう全面バックアップしたんでしょう。清水崇は低予算でこうもう世界に打って出られるホラー映画作るみたいな、もう慣れてますから。でそしたらね、もうこれ本当面白くてね、あ、ファイブナイツアットフレディーズの話ちょっと俺入れるの忘れてた。いや、ちょっと忘れ、ちょっとファイブナイツアットフレディーズは本当つまんなかったんで、ちょっとバカにしようと思ってどっかにネタ入れようと思ったんですけど、それすら忘れてた。まあまあまあいいや。まあもう全然ファイブナイツアットフレディーズとはね、ちょっと全然違いますよ。ただブラムハウスの映画も、そういう基本的にはブラムハウスの映画も同じコンセプトですよね。そのある程度予算は出しますし、バックアップもしますけど、基本的には監督のやりたいようにやってくれですよね。でこの日本ホラー大賞は明らかにブラムハウスと同じコンセプトなんですよ。でまあね、よかった。でどういう話かっていうと、もう主演はこのユマニテ顔でおなじみの古川琴音さんなんですけど、このね、古川琴音さんがその、まあ、実家帰るわけです。でその帰るシーンもね、またよくてね、よくわかってる、こいつは、この監督は。で黒沢清がほら、異界に行くバスっていうのをその発明したじゃないですか、その回路で。それと同じように異界に行く電車に乗るんですよ。でそれを異界、つまり自分の実家に帰る電車が異界に帰る電車で、それはね、それ俺スタジオ撮影なのか、ちゃんと電車に乗って撮影してるのかちょっとわかんないんですけど、そのこれは異界に帰る電車ですよっていうのをみんなに印象付けるために、電車の中でカメラが多分ドリーかその手持ちカメラかわかんないんですけど、こう動いて、なんかちょっと異様な感じでこうね、演出されて、うわ、よくわかってる、うまい、くそ。だちゃんとね、この映画はね、この黒沢清がコメント出してて、もうね、まあ、まず古川琴音がもうめちゃめちゃいいと。でそれ以外にもね、もうちょっとね、わかるわ、やっぱ黒沢清が褒めんのわかるわって思いましたね、もうね。あ、そうそう、だからミッドサマーもありましたよね。その田舎に行く、田舎、あ、そのあれだ、あれ、まあ、北欧なんですけど、空港を着いてミッドサマーの村に行くまでの間の、車かバスか忘れたけど、あれが異界に行く装置なわけですよね。なんかそういうのが必要なわけですよ、やっぱし。くそ、うまい、うまいわって思いましたね。で そして、まあ、実家に帰ると、なんかね、その大学はその東京都内の、まあ、関東の看護学校に通ってるんですよね、この主人公は。で、まあ、なんかちょっといろいろあって実家に帰るんだけども、そしたらなんか子供の頃の思い出しかないんですけど、そのじじいとババアがいて、でお父さんお母さんはもうその田舎を出して、まあ後で合流すると。でこのじじいとババアがなんかもう明らかにセリフ棒読みなんです。で古川琴音はやっぱりね、もう一流今にて女優なんでめちゃめちゃうまいんですけど、そこでまあものすごい違和感が出るわけですよ。特にババアとかもうそこら辺のそのシルバー人材センターから連れてきたみたいな人なんで でもめちゃめちゃ怖いんですよ、もう話してるだけで棒読みのセリフを。うまーって思いましたね。いやー、もうあんなに俺棒読みが怖いと思わなかった。こいつうまいわって思いました。だからそこでつまり違和感が出るわけですよね。もうそしたらその夜中寝てる時にこの2階の上の方でなんかゴソゴソ音がして、で起きた時にじじいとババアに聞いても、まあなんかね、なんか猫でもいるのかしらとか、あとは奥の部屋はちょっといらないものいてるから覗かないでみたいなことを言われて、まあ、当然覗くんですけど、そこにはなんかものすごいデブのおじさんが、あ、でもこれネタバレしていいのかな、ネタちょっとなってなって。危うく俺に最後までネタバレしちゃうとこだった。ごめんなさい。ネタバレしない方がいいですよね。で、方言は若干癖があっただけ。シャマラン、そう、だからそこで俺はちょっとシャマランのビジットを思い出したんですけど、シャマランのビジットより、悪意がもっと強かったですよ。まあ、いい要素ダメだよって人がいるな。ちょっとな。まあ、じゃあ、ネタバレしないように言いますね。で、それでこれは監督がそのインタビューでもいろいろ答えてるんですけど、そのホラー映画を作る時に、自分はホラー映画そんな詳しくないし好きでもないんだけども、なんか論理みたいなのが必要だと思って、で、都市伝説でその地球上感情保存の法則というのが、まあ、2チャンネルとかでね、こう一時期話題になったらしいんですよね。みんなが幸せなのはどっかで苦しんでる人がいるからだろうと。で、それは、今あるゼロサムゲームの考え方そのもので、誰かが幸せになるためには誰かが、不幸になるしかないと、いうことで、まあ、そのアイデアを、ちょっと田舎ホラーに持ち込もうとしてるんですけども、で、それがね、これ見てると、その田舎ホラーの枠を超えて、実はこの仕組みは、日本中、いや世界中にあったんだなっていうところまで広がっていくんですよね。あ、確かに自殺サークルにもちょっと似てます。だからこれは明らかに21世紀以降のホラーで、で A24 っぽいって言ってる人もいたんですけども、その怪物が怖い、人間が怖いを通った後、世界が怖いっていう風になってるホラーですよね。で、しかもですね、このゼロサムゲームだったり、あとその構成世界仮説ってあるじゃないですか。レイプされたのはその子が何か悪いことしてたからだろうみたいな、考え方の原因にもなってるものなんですけど、こういうのってやっぱり別に、世の中の善男善女がしてしまいがちじゃないですか。そこら辺の怖さがあって、で途中でね、田舎帰った主人公が「あんたまだサンタクロース信じてるの？」みたいなことをやるシーンがあって、ちょっとそことが本当怖かったですね。なんかね、で主人公だけは幼すぎて知らなかったっていう設定なんですよ。いやー、よかった。もう、だからこれはホラーっていうよりもディストピア SF なんですけど、そこら辺がね、うまかったですね。だからちょっとね、ちょっと俺はね、こんなにうまくできるんならもっとやってくれよと思って、どっかね、もう本当にこれおかしいと思って警察とかマスコミとかに行ったら全然相手にしてくれないとかね、そういうシーンとか欲しかったなって思うんですけど、まあまあまあね、なんかあるんでしょう。ちょっとそこら辺までやるとホラーの枠を超えるとかなんかあったのかもしれませんが、もうちょっとね、世界観を、まあでもラストにちょっとあるんですよ。ラストにちょっとあるんですけど、もうちょっとね、そういう、 この村を抜け出したところでもまだ怖さ続いてるみたいなのがね、ちょっと欲しかったんですけど、まあね、でも今の段階ではもう十分面白いです。そういやーよかった。でなんかこの監督も本当は別にね、ホラー映画そんな好きじゃなかったんだけど、これ作ってたら本当に面白かったって言ってて、ぜひぜひ、まだ公開してると思うんで、皆さん見に行ってください。で、あと、あれですよね、なんかこのユマニテの人はやっぱりホラーも全然いけるんですね。なんか、ちょっとインタビューとか読んでて面白かったのは、なんか撮影の時に監督が古川琴音に、監督、私このスケジュールで、この撮影するなんて、このスケジュールでこんなにハードな撮影するなんて初めてですって言われたのが一番怖かったって書いてあって。つまり、ホラー映画大賞を取っても、やっぱり低予算っていう枠から逃れられないんで、その古川琴音さんには本当無理させちゃったんですけど、でもそのおかげでいい映画できましたっていうのがね、良かったですね。で、いろんなシーンはね、まあ、ほとんどのシーンは一発二発で OK したんだけども、まあ、ちょっとこのシーンだけは古川さんを追い詰めたくて何回もその NG 出しましたみたいな、ちょっとね、キューブリック風味っていうんですかなんかそういうところ出したりしたのもね、ちょっとなんか面白かったですね。はい、そしてですね、そう、フィンチャー的ですね。フィンチャー的でもありますよね。いやー、であとはですね、まあ、これもでもこれちょっと今日で東中野、ポレポレ東中野の公開終わっちゃったのかな。あとぜひ皆さんに見てほしいのはこの新根室プロレス物語ですね。多分今年のドキュメンタリーで、一番面白いのではないかと思います。まあ暫定1位ですけど。でまあ、ちょっと他の映画目当てでポレポレ東中野に行ったら、なんか、この宣伝が貼ってあって、なんかこの宣伝のね、まあ、チラシとか、あとポレポレ東中野って壁にその今やってる映画のそのいろんな資料とか貼ってあるじゃないですか。それ見てたら、まあまあこれ絶対面白いんだろうなと思ってね。でもう俺映画見る前にどうせ面白いんでしょうと思って T シャツも買っちゃったんですよこれをこのフォーエバーサムソン宮本 T シャツを買っちゃったんですよ。で、まあつまんなくてもなんかこの T シャツ買っちゃいいからいいやと。でアンドレザジャイアントパンダのことは知ってたんです。なんか DDT プロレスのドキュメンタリーを見に行ったら、まあ、そこに出てて、でつまりこの新根室プロレスっていうのはですね、その新根室のアマチュアプロレス集団なんですね。でこの無理しない、怪我しない、明日も仕事っていうのがスローガンで、つまりアマチュアなんで、で例えば土日にね、その神社でプロレスの興行をやって、でも次の仕事がみんな仕事があるから本業があるんで、もう怪我しないようにしようと、みんなね、そのリングの上で無茶しちゃいがちなので、とでそれが標語になってて、この映画の副題にもなってます。ただある時ですね、その中国からアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダっていう選手がやってきて、なんか多分なんか中国から格安で やってこれたんだと思うんですけど、それで、一躍プロレス界のね、こう風雲児となって、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダを DDD だったり FMW とかに貸し出すということで、どんどんアマチュアプロレス集団なんだけども、業界的には、まあ、有名になってきます。ね、まあなかったですよね、こんなね、そのアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ選手みたいな、そのユニークな選手いなかったですよね。だからもうすごいんですよ、そのアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ選手のなんかヘッドバットみたいなその必殺技でその普通の選手がこう、2対1の変則マッチで普通の選手がマットに沈んだりとかするじゃないですか。なんかあれを見てると、その名選手はあのね、トイレデッキを相手にしても便所ブラシを相手にしてもこうね、いい勝負ができるみたいなのがあるじゃないですか毎回言うのかっていう。だからまあそれでね、どんどんその新根室プロレスは業界的には有名になってきます。 いやしかしですね、その裏でこの新根室プロレスの、まあ、長であるサムソン宮本は、体をがんに蝕まれて、引退を決意するのでしたというところからちょっと映画は始まるんですよね。まあ、引退とあとこの新根室プロレスの活動休止ですよね、まあ、解散かというところから映画が始まって、でまあその新根室プロレスにはまあ実はこういうものでっていうところから映画は始まります。だから最初からですねこの話の結末がこう一応明示されるというところから、こううまい構成で、でね、でそこがねもうねどうしても泣けてしまうんですよ。で見てた劇場のおっさんは大体泣いてて、で終わった後なんかねもう彼女連れで来てやがるやつらとかいるんですけど、彼女がもうそんな泣かなくていいからみたいな風に呆れたように慰めるっていうシーンがあって、なんかねなんかいい、なんかすごいんですよね。もうこのサムソン宮本の実家がそのおもちゃ屋で、でおもちゃ屋もちょっとすごい錆びててるんですけども、そこでそのなんかしようと思って、ネットで20万円で買った、リングで遊んでて、でそこから、休みの日にプロレス興行を、するところを始めたと。でそこでなんか面白そうなやつにサムソン宮本はどんどんどんどん声かけていって、で、だんだんだんだん、みんなを巻き込んでいくように、なっていったというのがもう本当よくて。で大砂敦っていうそのね まああれなんですよね、その基本的には大学プロレスなんですよ。そのだから出てるレスラーとか、あとその解説の人も、もうみんなパロディなんですよね。そう元プロとか全然いないんです。だからおっさんタイガーっていう、これはサムソン宮本の弟なんですけど、まあまあね、もうみんなタイガーマスク好きですから、タイガーマスクのそのまあパロディレスラーがいたりとかで、あれですよね、その解説としてる人は、MC マーシーっていう マーシーのそのパロディの人が解説とナレーションを担当したりとかをしてます。で一人ですね、大砂敦っていうその FMW のそのあれですよね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと大仁田だ、その大仁田のパロディの人がいて、でそれは顔が似てるっていうだけで、大仁田のパロディになってるんですけど、活動がね、ちょっと一回休止した時に、ちょっと大砂さんどうしてんのかなっていうところで、大砂敦の自宅に行ったら、もう完全にゴミ屋敷になってるんですよね。で聞いてみたら、その家族と一緒に暮らしてたんだけど、まあ、家族が亡くなってしまったと。で、みんなと一緒に出した、新根室プロレスの興行もないんで、もう新聞配達して、あとは家で酒飲んで寝てるだけだよっつって。で家の中はもうビール缶で溢れてるんですよ。つまりもう完全にセルフネグレクト状態なんです。でもそれは考えてみれば、このセルフネグレクトしてるおじさんをちょっと一緒に何かやろうぜっていうことで、サムソン宮本は救っていたっていうことになるわけですよね。なんかちょっとそれってすごいことじゃないですか。もう別に、なんだろう、こう言うと、まあつまり今地方都市ってちょっとどこも厳しいわけじゃないですか。そのある程度人口がいるそのと、まあ、東京とかね、まあ、札幌とかしか、まあ、景気が良くなくて、地方であんまり経済が良くないところで、セルフネグレクトして自宅に引きこもってしまう、まあ、おじさんおばさんもいると。でそれに声をかけて、ちょっと一緒になんか面白いことをやろうぜと、まあ、お金にはならないけどということで、この新日本プロレス団体というのを立ち上げて、でみんなそこに乗っかって、で、楽しいことをするっていうのって、まあ、つまりそれは地方に文化を作り上げるっていうところで、で実際にサムソン宮本が そのカメラマンの人から、カメラマンは一応ね元プロの人を雇ってるんですけど、いや本さんはこの根室に文化を作ったんだよって言われてちょっと泣いちゃうところとかがあって、そこは俺もちょっと泣いてしまいました。なんかいやなんかね、だかつまりこれはサムソン宮本が自分ではなんか面白いことをやろうぜって思ってたのにも変わらず、思ってたのがもう周りにとってはどんどん救いになってったっていう話で、なんかいい話だなって思ったんですけど、でもでそのサムソン宮本も亡くなってしまうわけですよね。でそれを、周りが、で今新根室プロレスは再開しようとしてるところなんですけど、どうそれをまあ継いでいくかっていうような話になってて、でこれはもともと北海道のテレビ局で、テレビのドキュメンタリーとして作られて、それがギャラクシー賞も取ったりとかして、じゃあ、映画版としてね、その後の撮影も含めて、一本の映画にして残そうというところでできたんですけど、いやーもう本当にいい話でしたね。これね。いやー。でそしたらですね、新根室プロレスもちゃんと YouTube チャンネルやってて、でその中ではこの大砂敦さんの部屋を掃除しようという企画もあったりとかしてね、なんかちょっと泣けてしまいましたね。ぜひぜひ皆さん見てあげてください。このまあ多分ね、そのこれ映画になる前はアジアンドキュメンタリーズでそのテレビ版が見れてたんですけど、なんかこんなに評判がいいならね、すぐどっかの配信に入ると思うんで、まあ、そこで、ほどなくして見られると思います。さあ、ちょっと、もう8時なんですけど、ガンダムシードフリーダムまではちょっと一応無料でやります。で、藤山コットンとも見に行きました。で、ポレポレ東中野で、ちょっと最近ポレポレ東中野に行く回数が多いんですけど、で、これはこのね、青柳監督の東京自転車武士が面白かったんで、まあ、新作やるなら見に行かなきゃなっていうところで見に来ました。で、その前のひーくんの歩く街でも、まあ、ちょっとやってたんですけど、この青柳監督はお母さんが、山梨県の、障害者福祉施設で働いてて、そこに子供の頃から通ってたんですね。で、まあ、相模原、障害者殺傷事件もなんかもあったりとかして、で自分と障害者っていう、ことを考えた時に、じゃあ自分が子どもの頃から通ってたこの福祉施設のドキュメンタリーを作ろうと、いうことで、撮った作品になります。でただ見てるとですね、何も知らずに見てると別になんかただほっこりする映画なんですよ。でここではですね、「コットントン」っていう、まあ、題名がついてるんですけども、みんなでね畑で綿花を、育てて、でそっから、まあ、きその、まあ、絹糸を作って、で、ハンカチだったり服だったりを作って、まあ、売るみたいな活動をしてます。だからですね、見に行くとその、まあ、1日1回公開なんですけど、この綿花を、見た後に出演者からもらったりとかもしました。こんな感じですよね。このコットンボールを配布しますっていうことでもらったりもしたんですけど、まあ、このね、ここからこの綿を取って、まあ、うまく潰したり、よったりとかして、糸を作って、それを染めたり染めなかったりして、まあ、ハンカチだったり布を作ったりするみたいなのが、まあ、この映画を見ると、まあ、よくわかるんですけど。で一方で、これは障害者支援施設でもあるので、施設の人が、まあ、ちょっとうちにこもりがちな障害者を、まあ、外に連れ出そうとしたり、あとはそのそれなりに恋愛模様があったりとかもして、で、まあ、みんなで楽しくご飯も食べたりとかして、まあ、見てると普通にほっこりする映画になってるんですけど、でこの映画だけ見てるとなんか普通に90分とかね、最後まで見ちゃうと思うんですけど。ただ文脈としてはやっぱりね、これ、原一男の「さようなら CP」だったり「無敵のハンディキャップ」だったりに連なる作品で、まあ、つまり津久井やまゆり園の事件があって、その健常者と障害者みたいなものの、その関わり方っていうのを考えた時に、まあ青柳監督にとっては これがそのまあ普通の関わり方なんだよっていうのをまあ一回示すというまあ内容だったんだなとちょっと思ったりもしました。ただちょっと残念なのはそれはね、その青柳監督がこの映画の中に出て、で自分と障害者とのやり取りっていうのをもっと映してほしかったのかなと思います。というのはこれ舞台挨拶があって、そこにねその、まあ、カメラっていうか他の、まあ、スタッフとともにこの映画に出てたその、その施設の障害者も、まあ、ちゃんと舞台に立って挨拶したりとかしたんですけど、それと青柳監督のやり取りっていうのが、まあ、別にね、まあ、そのまあ普通なやり取りなわけですよ。でそれを見せたいわけ、それを見せた方が良かったんじゃないかなと思ったんですけど、ただそれは多分その青柳監督としてはひーくんの歩く橋でもうやったから、ちょっと同じことはやりたくないっていうことなのかなとも、ね、思ったりもして、ただひーくんの歩く街は今ちょっと見るの難しいじゃないですか。なんかどっかで軽く見られるってわけでもないじゃないですか。だからね、ちょっとそこがね、なんか残念かなって思ったりもしたんですよね。というのはあと自転車、東京自転車節でこの青柳監督が自分のことを自撮りして、でウーバーイーツ届ける時の、まあ、そのお客さんとのやり取りとか、あとはその居候してるところの、まあ、その友達とのやり取りとかが本当良かったんで、ちょっとそれをもうちょっとね見せてほしかったなと思ったりもしました。で、あ、そうそう、でどうしても比較したくなってしまうのは月なんですけど、でまあね、そのちょっと俺がそういう感想をつぶやいたら、ツイッター、旧ツイッターこと X 青柳監督が、まあ、月というのは、ちゃんと読んだ方がいいか、まあ、健常者とその、健常者あくまで健常者目、ちょっと待ってください、ちゃんと読んだ方がいいな、すいません、なんか結構リプライが多くてですね、そうだから次はその、まあ、健常者の視点から、まあ、覚悟を持って描こうとしていると思いますと、いうことを言ってて、ただ目の前の対象者の前にして外の意識を持ち込むのをやめましたと。でやめたことで広がって、植松死刑囚の言説に対して、考え葛藤するだけの人々に、まあ、見せたい映画になったと思いますというようなことを言ってて、まあまあその通りなんでしょうなと思います。つまりですね、その月の、監督が、まあ、僕は月は月で結構好きなんですけど、いかにも大阪芸大卒業のそのエゴの強い、まあ、これは褒め言葉ですよ、ものすごくこのクリエイターとしてのエゴっていうのを、生かした作品になっているのに対し、あくまで青柳監督はその自分とその障害者との、まあ、普通の関係、これが、まあ、普通だと思ってる関係っていうのを、そのまま映画に出すことで、まあ、一つのアンサーになってるという、まあ、作り方の違いなんだろうなと思いましたね。まあ石井裕也監督も本当はもうちょっと障害者福祉施設で働けばよかったのではないかと思うんですけど、まあ、ちょっと働いてたと思うんですよ、なんか見てる感じで、なんか 2,3 年働けばよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんなのをしてると他の映画も撮れないから、ちょっとこういう感じになったのかなとは思いましたが、まあ、でもこういうような映画がいっぱい出てきて、でいろんな違いを楽しめるっていうのは割といいことではないかと思います。無敵のハンディキャップもちょっと DVD 化してほしいですよね。これ VHS しか出てなくて全然見れないんで。そして、これですね、ガンダムシードフリーダム、いやこれ れがね、どうでしたか皆さん。まあ全然月とも藤山コットントムとも違いますけど、俺はねこの映画は見るつもりなかったんですよ。もう種も種子もそんな好きじゃないですから。で、まあ、そんな話をねこの放送後の打ち上げでしてたら、いやそれねちょっと見に行ってなんか悪口なりなんなりこう言えば盛り上がりますよみたいなことを言われて、まあ、確かにそういうのもあるなと思って映画館に行ったら、もう皆さん行きました映画館、もうめちゃ混みめちゃ混みで、でこれほら20年前に放送されてたんで30ぐらいのおっさんばっかなのかなと思ったら、割といろんな年代のガンオタばっかり、そして女性も割といる。いやあ、そうなんだと思って、で映画館に着いたら横にはね結構量産型の、デブガノタがいるんですよ。まあでも多分俺より若い30代ぐらいで、それがねそのこれ見てる時に、まあ、普通はこうやって見るじゃないですか、もう8割ぐらいこの背もたれから背中離してるんですよね。でそれで「はっはっはっ」とか「まだまだいけるまだいけるまだいける」みたいなことをちょっと小声でボソボソって言うんです。そしてね、で見終わった後、はあ面白かったっつってこう映画館を後にしてて、あなんかそんなに楽しんだんだと思ってびっくりしたんですけど、でも俺もそれなりに楽しみました。でもう本当に良かったのはこのね、私の中にあなたはいます、あなたの中に私はいますかっていうこのコピーが、の謎がね判明したことです。これはズゴックの中に、ジャスティス・ガンダムはいます、あなたの中に、ズゴックはいますかって意味だったんですよ。いやまさかこんなことだったとは。もうでこれねすごいですよね。でつまりガンダムシードってそのね、TBS がそのガンダムシードのためにアニメ枠を作って、でなんか有名な なんかプロデューサーがいたじゃないですか。つまりその時の世界情勢とかを、まあ、それなりに持ち込んで、この映画そのガンダムシードの中で描かれるナチュラル VS コーディネーターっていうのは、まあ、一つの、まあ、民族主義であったり、もしくはエリートの、まあ、エリート主義かね、エリート主義であったりみたいな、まあ、なんか世界情勢とかをこう一つの象徴として入れ込むための装置だったと思うんですよ。でもそれがねこの20年経ってガンダムシードフリーダムになると、あそうそうそう、武田誠二プロデューサー、でもこの20年経ってね映画の続編が作られると、まあ、なんかね映画作りますって言ってるのは確かガンダムシードディスティニーでもう言ってたことだと思うんですけど、まあ、それが20年もかかるとは思わなかったんですが、なんかですねそのみんながチワ喧嘩したり、あるいはそのかっちょいいロボットが戦うための言い訳にしか過ぎなくなってくるんですよね。なんかそんな幼稚な話だったっけみたいなことになるんですよ。でもうキラヤマトはなんか世界を平和にするための国連組織コンパスの準将みたいになってるんですけど、準将なのになんかその自分のなんか恋人のラクス・クラインが、ちょっとね俺も固有名詞思い出せない、なんか新しい敵のファウンデーションのそのリーダーじゃないや、そのブラックナイツのリーダーみたいなのと触れ合って、なんか、遺伝子的にあ運命の人みたいな風になってんのを見ると、なんか畜生とか思ったりとかするんですけど、いやお前純生なんだからそういうのはちょっともうやめとけよとか思うんですけど、でもこの映画の世界観の中だと純生で多分ね二十歳ぐらいで純生なんだけど、チワ喧嘩はもうめっちゃするみたいな形になってるんですよ。なんかな、で そんなんでみんなついてくんのとか思うんですけど、ついてくるんです。であと面白いのは、これガンダムシードとガンダムシードディスティニーはみんな名前が中二病でおなじみじゃないですか。なんか、サイアーガイルとか、シホハーネンフースとかいるんじゃないですか。いるじゃないですか。その、みんな名字中二病でおなじみの。で、今回一人新キャラとして、その、
なんかヤマトでそのこんなこともあろうかとみたいな感じで出てくる名メカニックの人みたいな感じでハインラインっていう名前の人が出てくるんですよ。ハインラインまで出てきたらもう終わりですよ。なんかもすげえ名前の人いっぱい出てくるんだと思って、そうそう、あ、そうそう、声優は反逆のルージュの人だったよね。なんかね。いやもう、なんかね、あと、そのね、ガンダムシードといえば、そのガンダムシードシリーズといえば、桑島典子がビッチ役で出てくるでおなじみじゃないですか。で、今回桑島典子は、アグネスっていう名前のキャラクターで出てきて、で、アグネスが、アグネスと、ホーコ、ホーコ、ホーコ、ホーコです。で、ホーコですね。で、アグネスとルナマニアの間で、なんかバッチバチの喧嘩とかが起こったりするんですけど、いやー、それも面白かったなー、もう。いや、でも俺、こんな幼稚な話だと、いや、最初、コンセプトとしては、こんな幼稚な話ではなかったと思うんですよね。ガンダムシードも、ガンダムシードディスティニーも。でも、20年経って、映画を作るにあたって、もう、ちょっとそこら辺は、なんかその、ね、開き直ったんだと思うんです。なんかね、多分ね、でもそれは、その脚本を務めした奥さんが亡くなったことに関係あるのかどうかわかんないんですけど、で、なんだっけ、エンジェルなんだっけ なんかあったじゃないですか、スパロボにも参加した、エンジェルなんたらあったじゃないですか。なんだっけ、なんかあったよね。その、この福田伊豆夫監督が、スーパーバイザーかなんかで参加したやつ。なんだっけ。ちょっともう、名前を忘れてしまった。クロスアンジュだ、クロスアンジュ。そうそう、クロスアンジュあったじゃないですか。なんかクロスアンジュで、ちょっと開き直ったのかなってね、思いましたね。で、クロスアンジュでも、俺どのぐらい関わってたのかよくわかんないんですけど、でも、あれか、その、クリエイティブプロデューサー、絵コンテ演出、メカニカル演出と、かなり関わってたのか。なんか、俺クロスアンジュで、あ、これでいいんだってちょっと開き直ったのかなって思いましたね。だから見てるとですね、やっぱ面白かったし、で、特に最後ね、このラックス・クラインがなんか割と都合のいい女じゃないですか。その 割とこのオタクにとって都合のいい女じゃないですか。で、それがね、最後、なんかすごいエロい服着て、なんかその新しい、そのガンダムフリーダムに乗り込んで、で、なんかエンゲージとか行って、なんかすごいビーム打つじゃないですか。なんか、ああ、最後はやっぱここなんだって思いましたね。なんかね。いや、もうここまで来たら僕はもうあっぱれだと思いますよ。なんか。いやー。なんかね、これ俺ちょっと見てると、これ本当はガンダムシードの映画版じゃなくて、その、ビルドシリーズ？ビルドファイターズとか、その、ビルドダイバーズの映画版でこういうのやってくれたら、僕はね、もう、もろ手を挙げて称賛したんですけど、ガンダムシードでこれやっちゃうっていうのが、なんか嬉しくもあり、複雑な気分でもありと思ったんですけど、え、どうなの？俺はもうね、もうアラフィフのクソガンダムおじさんだから、なんかこれでいいのかなって思うんですけど、10代の頃にガンダムシードを見てた今、アラサーの皆さんはどう思うんですか？ 僕はこれ笑っちゃまずいのかなと思ってね、笑わないようにしてたんですけど、皆さんはどうなんですか？ 僕は皆さんを気遣って笑ったりしなかったんですけど、どうなんですか？ ほら、マリュー・ラミアスが、その、なんかこう、このね、アークエンジェルを失って、なんかタイスとかいい感じに敗れた後、救いに来てくれたムーラ・フラガに遅かったわね、みたいなことを言って、ニヤッとしたシーンとか、なんかもうちょっと爆笑したりとかしたんですけど、皆さんどうなんですか？ ここにいるのはみんなアラフォーアラフィフだから当てにならないですか？そうですそうです、フレディースとは違って寝なかったです、だって面白かったですもん。なんか意外に面白かったですもん。なんかだからここまで開き直ったらもう面白いしかないわとか思いながら見てて、で特にねそのメカニック描写もすごくいいんですよ。で ただなんかね、あでも俺こんな感じのねそのミイシコトノがなんか艦長として声張り上げて艦隊制すんのなんかエヴァでも見たよなって思いながら見てたんですけど、でもまあ別にそれは面白いわけですよ、それはそれで。だからなんかね、でしかもですねその旧テレビシリーズにとらわれずこの2時間の映画でそれなりにみんな楽しませようとしてる構成がしっかりうまくいってて、最初なんかいろんなことでピンチに陥るんだけども独立グレン隊みたいなの再編成してもう一回頑張りますみたいなシンプルな構成になってたじゃないですか。あれいいですよね。でもそれテレビシリーズ見てる人はそれいいのって思うんですけど、 なんかシンプルな構成が割とうまく働いてて、でこんな感じ でこれ大ヒットしてるから映画2弾3弾もあるでしょ、映画2弾3弾もこんな感じでやってくれたら俺見に行きますし多分嬉し面白いし、でこのズゴックですよ。なんかこのズゴック最初は大河原邦夫がちゃんとね中にジャスティスが入るように、考えてね、デザインしたのを福田伊蔵、いやそういうんじゃないんです、中に別にね整合性とかいいんですって言ってこんな感じのデザインになったらしいんですけど、でもそれは正解ですよね。そしてなぜか、ドラグナーのキャバリエがついてて、でもそれもちょっとね、ビルドシリーズっぽいじゃないですか。なんか、いや、で、アスランが完全に、その、なんか都合のいいバカキャラになってて、なんか、まあでもそれもいいよな、それもよかった。なんか、ここまで開き直ってくれるなら僕はもう称賛するしかないんですけど、でもどうなんですかね、シードが好きな人は良かったんですかこれで。いや、ジャスティスの腕が折りたたまれる設定は、旧ツイッターのモデラーの人がみんな苦心して考えてるだけですよ。それで楽しんでるだけですよ。いや、そうそう、だから振り切れてて良かったですよ。なんか、いや、あとはね、あとはマスターグレード、マスターグレードズゴックカッコシードフリーダムが出てくれたら僕は買います。いや、でちゃんとねキャバリアはプレ版限定なのかな、プレ版限定でキャバリアがつくけどプレミアとかついちゃうのかな。あと途中でちょっと出てきたね、なんかまるでフルアーマー百式回のような暁ガンダムももう超良かったですよね。なんかムーラフラガがなんかもうフルアーマー百式回みたいなガンダム、暁ガンダムに乗って、レクイエムを反射して、奇跡を起こすのも辛いところだぜ、みたいに言うのも、もう超良かった。何これって思った。これをシードディスティニーでやってほしかった。いやー、楽しい。で、あともう中二病全開のブラックナイツスコードロンも本当良かった。何ブラックナイツスコードロン。そんな名前つけたらもう絶対悪いやつだじゃん。もう俺タクティクスオーガの暗黒騎士団を思い出しましたよ。だからそれはね、本当は、だってファウンデーションってね、自分たちはいいことやってるつもりなんでしょ？いいことやってるつもりの奴らが自分の国の親衛隊にブラックナイスとかつけます？もう最高だなって思いましたよ。で、なんかね、もうこうマスクつけたり、なんか、だるいぜとか言ってるもう中二病のやつらばっかりいるんですよ。いやー楽しかった。あれ田村ゆかり王国ですよね。多分なんかあれファウンデーションじゃなくて田村ゆかり王国だと思うんですけど。いやーで次ほらあるんですよ。これ次ね、次若本のりおの反乱とかあるんですよ。もう協力若本王国とか出てくるんですよ次。いやーもう楽しかった。で、あとね、ロボの、 ロボの格闘シーンはものすごく凝ってんのに、あの田村ゆかり王国で、人間同士がアクションするのはあんまり作画が良くないっていうのもね、なんか良かったですね。なんかね、もう、あ、そうですね、これウォッチパーティーやると楽しそうですよね。ああ、まあね、でもあえてこれね、あえて知能指数を落として作ったんですかね。なんかそれを嫁が許さなかったんですかね。なんかそういうのをいろいろ考えちゃうんですけど、まあ、ちょっとこのね、もう福田伊豆夫の振り切り方にはね、ちょっと感心してしまいました。こんな感じで、でも俺ね、ガンダムビルドファイターズの新作とかちょっと作ってほしいです。まあね、まあな、なんかでもちょっとそこら辺がね、俺ガンダムシードって割とそれなりの志があったと思うんですけど、その志を全部捨ててこんな知能指数の低いなんか面白エンタメ映画にしちゃってよかったのかなって思うんですけど、でもそれはみんなが大人になったってことなんですかね。なんかね、なんかまあまあまあまあいいのかな。もう登場人物全員がそのなんかティーンエイジャーみたいなチワ喧嘩のことしか考えてないじゃないですか。でそれはそれでいいんですけど、でも それでよかったのかなとかね、ちょっとね思っちゃうんですよね。なんかね、あ、そうですね、じゃあこんな感じで、あの、まあ、同期作品であるガンダム、ガンダムじゃないガンライダーワイズパラダイスリゲインドだったり、あと緑の夜だったり、笑いの怪物だったり、ファーストカウの話だったりをします。もう1時間やるんで、でみんな入っても損しない。そうそうそう、ラックスの料理が揚げ物ばっかりなのは多分ね、作り手の趣味が出たんだなって思いますね。なんかカロリーの高い洋食ばっかりでしたよね。なんかね、なんかハンバーグ大好きみたいな感じでしたよね。でもなんかね、そういうもんなのかな。あの料理に全てが込められているのかな。みんな口当たりのいいカロリーの高い洋食ばっかり食えみたいな映画でしたよね。あのラックスの料理でこの映画のコンセプトがちょっとわかる気がします。いやだからあのね、そうそうそう、俺も監督の X 読みましたよ。つまりラックスはその全然ね、家に帰ってくれないキラーの絵の嫌がらせとして作っているんだけど、でもそれってなんかほら、なんかエロ漫画的発想じゃないですか。なんかその全然家に帰ってくれない、この主人公のためになんかその S 的にエロい接待をしまくるみたいな、でも俺はそれが嬉しい、読者はそれが嬉しいみたいな、なんかちょっとエロ漫画的発想がありません？全然通じない？全然通じない。まあ、なんかあれがこの映画のね、その全てを象徴してるような気がしますね。 あの揚げ物の多さが、あ、まあそんな感じでちょっとね、ちょっと有料いきましょう。であとはですね、今月の、何日だったかな、29に直人さんをお呼びして、29?25 じゃない、そう、今月の25日に、直人さんをお呼びして、ガンダムブレーザー会をやります。で、来月は、なぜさんをお呼びして、アリアスター会をやって、で4月は、バンブレーバン会をやりますので、今入っても全然そうしないで、デューン2はいいかな。で、デューン3の時にちょっとやりますか。デューン2はもうちょっと見えてるじゃないですか、話が。で、どっちかっつったら、そのまあ、原作での2作目継承者ですよ。ちょっとそここれね、砂漠の継承者ですよね。違うっけ、デューンその原作では、2作目、砂漠の継承者ですよね。違います、砂漠の救世主だったかな、砂漠の救世主だ、砂漠の救世主で、どうなるかですよ。だデューン2は実はまだ2作目ですから、その砂漠の救世主でどうなるかっていうところですよね。砂漠の救世主会でやりましょう。はい、カラオケ以降も今月やります、あ、この後やりますんで、聞きたい人はぜひ入ってください。はい、いいですか。あ、笑いの怪物もやります。はい、いや、そんな感じで、ひとまずさよなら。